POD 東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、お悩みメールにうまく答えられない川田ひなです。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。はーい、8月になりましても、暑くて私はもう外を歩けません。なんとなんと今日はこのラジオ話すことがありません本当に私今まで1年ちょっとこのほっと一息をやってきて、今までで一番話すことがなくて、昨日から明日ラジオの収録だなと思って、何話そうっていうネタを結構考えてたんですけど、本当に何も思いつかなくて、唯一思いついたのが、昨日なんか駅のホームですごいいっぱい人がいたんですよ。その駅のホームが結構人がいっぱいいて、で、私の並んでる前の方がカップル、二人カップルで並んでて、それでなんか、微笑ましいな、みたいな感じで見てたんですけど、なんかすごい、彼氏の方がすっごい彼女に話す時の身動きがすっごいでかくて、カバンとかが私に結構当たったりするんですよ。なんかそっからすごい心がなんかダークになってきて、なんかすごい嫌な気持ちになりました。クレーム話。オープニングから。私結構心狭いんですよ。まあそうですね。その二人で楽しんでるのか。なんかちょっと寂しい気持ちというかね、私は一人でいたので、友達といたら全然許せたんですけど、ちょっとなんか、あれ?って思っちゃったっていう私の心狭い話でした。え?他に?心狭い話?でも私結構一人でお出かけした時は、もうみんな敵なんですよ。なんか寂しいじゃないですか、一人ってやっぱり。なんか一人の、他の方も一人で遊びに行ってる方もいるんですけど、その方は結構仲間。でも友達同士とか、二人以上でいる場合はもうみんな敵。なんか敵だと思って歩いてます。みんなのことを。あ、ピラティスの先生は誘えないです。ピラティスの先生は仲間です。私の仲良しの人はみんな仲間なんですけど、全然関わりがない方は結構敵だと思って生きてます。なんか優しくしないとかじゃなくて、なんか私のことをどう思ってるんだろうって思いながら歩いてます。赤の他人でも。ここのスタッフさんは敵ではありません。皆さん仲間だと思ってます。仲間ですよね、皆さん。はい、ありがとうございます。微妙な反応。ありがとうございます。私はまあ仲間だと思ってます。まあ優しくしてくれる方はまあ基本的には仲間ですね。まあ世の中みんなそんな意地悪な人ばっかりじゃないですよね。いるんだ。なんか不思議ですよね。意地悪な人ってなんで意地悪するんだろうって。だって平和に生きた方が人生平穏なのに、なんで自分からそうやってなんか嫌なことを言ったりして自分の人生をダークにしていくんだろうっていうのを毎回思うんです。私が結構心広い、まあさっきのはカップルからやられて、まあ、自分の心の中で収めてるダークなんですけど、でも本当にダークな人は、なんか、直接、まあ、直接言うのはまあいいんですけど、なんか、ね、裏でね、やってたりとか、裏でこそこそやってたりとか、なんで意地悪するんだろうってね、思いますよね。平和に生きたい。だってその方が人生ハッピーじゃないですか。嫌なことがあっても、心の中で、うわ、嫌だなって思って、お家に帰って家族とかに、まあ話せないか、家族には。仲いい友達に話したりとか。まあでもそれもなんかあれなのかな。悪口っぽくなっちゃうのかな。そんなことはないか。最近ハッピーなことあった?最近ハッピーなことは、ハッピーというか、昨日の夜中に TikTok 一人で撮りました。私、あげるってなったら、その TikTok の動画を撮ってあげるってなったら、なんかちょっと構えて、なんかそういう動画撮るの苦手なんですけど、なんか一人でそういう可愛い振り付け覚えて、一人でその自分の中で自己完結するっていう TikTok なら楽しく撮れて、 それを昨日夜中にずっと一人で1時間ぐらい同じ曲踊り続けてできましたけど、保存もしなかったです。一回もどこにもあげないです。本当に自己満の世界です。それで、あ、なんかちょっと違うフィルターでやってみようとか、なんかちょっとなんか可愛くしちゃうとか何の話だもんまあでも昨日は TikTok で楽しんだっていうハッピーな話でした。はい。で、ちょっと前になるんですけど、しくじり先生俺みたいになるなに、ここのね、ほっと一息のレギュラーメンバーの佐々木美玲さん、そして私、松田好花、山下遥で出演しました。今回のテーマが日向坂46がラジオスターになるにはを考えるというテーマだったんですけど、この収録本当に緊張して、なんか大丈夫だったかなっていうのを収録終わりに考える時間がありました。だから放送まだ見れてないんですよ予告はちょっと見て終わりました。予告ちょっと見て怖くて見れなくて、でもまあみんなのファンの方からのレターというかメッセージだったりのを見て、あ、こういう感じだったんだなっていうのは大体把握してっていうので今現状ですめっちゃ緊張しました。でも一つ学んだのが、話はオチがなくていいらしいですよ。なんか私が話をするじゃないですか。なんか何気ない話をしたら絶対にオチはって聞いてくるじゃないですか。オチなくていいらしいですよ。だってこの聞いてる人たちは私たちの何をしてるんだろうとか、プライベートの話、いつも聞けないような話をしてるだけでいいらしいですよ。それはファン目線。まあね、確かにそこ狙ってない、一般層を狙ってる、日向坂を知らない一般層を狙ったほっと一息、そういうことか。じゃあ落ちないとダメですか難しい、落ちって難しいですよね。しかも長くすれば長くするほどその話や期待値が上がっていくじゃないですかね。私って短く話せる話でもすっごい長く話しちゃうから最悪まあでも聞いてくれる人がいるからね、それも。はい。それでそのラジオスターになるにはっていうテーマで相談をみんな一人ずつやったんですけど、私の相談事が、自分より上の世代から寄せられる悩み相談が苦手という悩み相談をして、私優しくしたいっていう気持ちがあって、年上の方にはその気持ちが大きすぎて強くズバッと言えないっていう悩みがあったんですよ。でも私、年上の方に優しくしたいっていう私の中のスタンスがあるんですけど、ズバッと言ってみようっていうことになって、シミュレーションをして、のぶしこぶしの吉村さんを相手に相談トークして、まあいつものようにオチは適当に答えて生まれたのが、まあ頑張ってくださいっていう最後だったんですよ。まあそのまあ頑張ってくださいって、まあ何でも使えるじゃないですか。まあそれ言っとけばな、なんとかなるかなみたいな相談した方はまあ一番嫌な返しかもしれないけど、まあ私にとっては結構いいフレーズになったというか、まあ頑張ってくださいよで終わればまあいいんじゃないか。でもズバッと言ってると思いますか、私メールに対して。あんまり思わないですか。じゃあもっと言っていいんだ、もっとズバッとチクチクまあ優しくね、失礼にならない程度に。まあ結局ね、忖度なしで正直に答えてあげる方向がいいということで、今日はせっかくなので、まあ頑張ってくださいの企画を後でやってみます。継続するかどうかはね、ちょっとやってみて私が決めたいと思います。ということで、オープニングはこのぐらいで曲に行きましょう。私が最近よく聴く曲です。新井由美さんでルージュの伝言。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしています。さて、ここからはこのコーナーやってみたいと思います。まあ頑張ってください。しくじり先生俺みたいになるなの中で生まれたコーナーです。内容はリスナーさんからの相談メールに対し、忖度なしで正直に川田ひなが思ったことを言わせていただきます。なので何も気にしないので、解決方法がわからない場合はまあ頑張ってくださいみたいな適当に終わらす可能性もありますが、そこは送ったリスナーさん追求はしないでください。 ではメール紹介していきたいと思います。ドキドキ。京都府23歳女性なすびちゃんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。私は今年社会人2年目になり後輩ができました。その後輩ははいと返事ができません。私だけでなく上司や社長に名前を呼ばれるとんと返してしまいます。きつく言い過ぎない程度に注意したいのですが難しいです。ひなちゃんアドバイスをください。確かにちょっと気になりますね。うん、まあ、気になっちゃうかも。でも私も結構はい、うん、うんうんうんって相槌やっちゃうタイプなんですよ、先輩に対して。もしかして私、これ私かな。すいません、それだったら。あと なんだっけ、なんかめっちゃタメ口っぽく言っちゃうんですよ、マネージャーさんにも。え、なんだ、何でしたっけ、私がよく言うやつ。あ、ね、あ、そうだねって言っちゃうんだ私。そのなんかそうだよねって言われて、結構目上の方に対してねって言っちゃうんですよ殴らないでください、会いたいその私結構目上の方に対してねって言っちゃうんですけど、これでも仲間がいて、メンバーの松田好花もやるんですよ。だから許してください。松田は結構しっかりしてるタイプなんですけど、ねえ、仲間はこの二人なんですよ。で、それも癖で結構やっちゃうんですけど、まあ、タメ口に感じるって方も多分いると思うので、やめようやめようって思いながら、まあ、癖でついつい出ちゃうということで、多分この後輩の方も、ん?っていうのは、多分癖で出ちゃってると思うんですよ。だから、まあ、なんて言ったらいいんだ?あ、私が考えるのか。アドバイスをください。あ、もうやだ、私って本当に相談苦手なんだ。あ、じゃあ直接は私結構苦手だから、文面で長文で送るとか怖い。優しく優しく、まるまるちゃんお疲れ様、今日も遅くまで頑張ってたね。で、一回褒める。一回褒めてから、最近気になることがあって、んっていうのが気になってて、私は全然いいんだけど、もっと目上の方に対してもそれ出ちゃうと大変だから、直していかないっていう優しめの、どうでしょう、優しめの LINE を送る。はい、決まりました、この相談。東京都34歳男性ナスの入れ物さんからいただきました。仕事中ミスをした後輩を励まそうと少しおちゃらけで話しかけたら、大丈夫ですから、そういうことしているとまた嫌われちゃいますよって言われてましたおちゃらけたのは私が悪いですが、また嫌われちゃいますよのまたが気になりました。川田さん、私は嫌われているのでしょうか。これは嫌われています。また嫌われちゃいますよ。怖っ、めっちゃ怖い。え、それ後輩に言われたの。結構後輩の人すごい大失礼、やばい。後輩を指導した方がいいと思いますよね。だって励まそうとしたのに、ちょっとムカつきますね。これはどういうこと、なんて怒ればいいの。後輩に、あなたの方が嫌われてるけどねそれは意地悪か一番ダメ確かに、それはちょっと大人げなさすぎるわ。また嫌われちゃいますよって言われた。え、どうしたらいいのこれ、わかんない私も。あ、じゃあめっちゃメンヘラになるとか、え、俺嫌われてるの、どうしようどうしようってやるのはどうですかよくない。あ、わかったわかった、逆に、え、本当にごめん、よくないよねっていうのをもう繰り返しすぎて、逆に申し訳なくする。嫌われる、だからもう嫌われていいんじゃないですか。別に嫌われ役を変えばいいんじゃないですか。もう嫌われていいじゃないですか。だってもう34歳だから怖いもんなし、嫌われても大丈夫。うん、嫌われてくださいナスの入れ物さんは嫌われて生きていけますから、私は好きですよ埼玉県15歳女性もっきゅんさんからいただきました。15歳は結構デリケートな年頃ですから、今ソフトボール部に入っているのですが、辞めたいと思っているんです。 理由は顧問との相性が合わないのと楽しくないからと感じているからです。ですが今部員が9人ぴったりで、私が抜けてしまうと8人になってしまうのです。試合ができなくなってしまうのでやめたいらしいです。ソフトボールは9人でやるスポーツみたいです。顧問にやめたいと言っても試合が成り立たなくなってしまうので絶対止められてしまうと思います。なので顧問にやめたいという勇気が出ません。私はこのまま引退まで続けるべきなのかすごい悩んでます。ぜひいい案をください。デリケートでも相性が合わないのと楽しくないからはまだ続けた方が私はいいと思います。うん、でも私だったらやめたいけど。やめたいけど、でも15歳だから、そのメンタル強化も踏まえて、やめないでいいと思う。一人でかけると、できなくなっちゃう。でもまあそんなの知らないですよね。やめたいと思ったら、まあやめたいんだから、まあ、残った、このことも考えたいけど、でも自分の意思は自分の意思で、まあ尊重していいんじゃないかなと私は思いますけど、まあでも、これから成長していきたいって思ってるなら、ここで一回グッと我慢して、本当に無理って思った時に、まあ辞めるのがいいんじゃないかなと思います。私は。うん。わかんない。なんかもう本当の相談みたいになっちゃった。どうやってズバって言ったらいいのか全然わかんない。でもこのコーナー、まあ頑張ってくださいっていうタイトルがついてるんですけど、なんかよくあるラジオの相談コーナーなんです。このタイトルで、ごまかしてコーナーっぽくやってます。これは相談コーナーです。ライトめな質問じゃない、ライトめな相談来ました。神奈川県23歳男性ソリチロさんから来ました。ひなちゃんこんにちは。私は毎日の通勤で片道2時間ほど電車に乗っています。普通ならスマホや本で時間を潰すと思いますが、私は乗り物酔いがひどく、画面や文字を見るとすぐに酔ってしまいます。こんな私はどうやって時間を潰せばいいのでしょうか。またひなちゃんは電車の中でどう過ごしていますか。もうやることなくないですか。スマホも本もなかったらもうぼーっとするしかないんじゃないですか。怖いけどね。でもみんな本当にもうスマホ社会すぎて、みんな携帯見すぎ。私も見るけど。でも本当に思うんですよ。なんかどこ行ってもみんなスマホ見てるし、本当に嫌になっちゃう。でも私は見ます。どう過ごしていますか。私はまあ携帯いじってるしかないかもです。外が見えたらまあ外見ながら音楽とか聞きますけど、あ、まあ音楽でいいんじゃないですか。もう見れないってなると聞くしかないですから。で、電車でご飯食べるとかもできないですしね。あ、このラジオ聞いてくださいよ。で、なんかツッコミ入れるとか、頭の中でツッコミ入れラジオ。まあやめといてください。そんなことはやらないでいいです。まあラジオね、聞いてくださいよ。このラジオでも何でも聞いてください。埼玉県24歳男性流木さんからいただきました。先日ドライヤーで髪を乾かしてる時に、鏡に映る自分を見たら顔に髪の毛がかかっていたので、取ろうとしたらほうれい線でした。老けていく自分に嫌気がさします。どうすればいいか教えてください。24歳でそんなほうれい線深いことあります？本当に髪の毛だと思っちゃったの？それなんか大変だね。どうしたらいいかわかんないよ、私も。でもまあそれをチャームポイントにしたらいいんじゃないですか。確かに物理的に伸ばす。それなんか寝るときにテープ貼るとか、なんかテープとかで止めて、なんか止めてこうやって止めて伸ばすとかいいんじゃないですか。まあ、気にしならないですよ、ほうれい線。24歳の男性のほうれい線は見ません。人のほうれい線とか気になったことなくないですか。ないですよね。だからほうれい線は多分気にしないでいいと思います。まあ、自分はでもまあ気になりますよね。多分他人が気にならないことも自分はね、ちょっと細かいことでも気になると思いますけど、まあかっこいいと思いますよ。流木さんはほうれい線が深くてもかっこいいです。大丈夫です。自信を持って生きてください。見たことないですけど、このメールを送ってくれてる時点でもうかっこいい、決定してます。東京都17歳男性、誰よりも安く買えさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。友達とキャッチボールをするとだんだん球が強くなって嫌です。どういうメール。小学生だったら帰ってましたが、高校生だから帰るわけにもいきません。 数人でやるとどんどんエスカレートして本当に嫌です。あの変なノリどうしたらいいでしょう。え、これ意味がわかんないこのメールの。そのノリが嫌なんだ。本気で投げたいから投げてるんですか。ふざけノリで。もう書いたらいいんじゃないですか。まあちょっと不仲にはなるかもしれないけど、まあそのノリにずっと付き合うのが辛かったら、まあ帰って和変なやつって思われて違うグループに属す方が楽じゃないですか。それかめっちゃ当たってデッドボールしてめっちゃ痛いってやって、なんか一回帰る。もうやだ、私本当にできもう意味わかんない。まあ頑張ってください。便利便利。もういいです、なんでも。やだ、もうわからない。はい、ということで、あ、なんか何が正解かわかりません。私相談乗るの本当に苦手で、今まで恋愛相談とかいろいろやってきましたけど、なんか本当の生身の人間に相談されるのは好きなんですけど、どうやって言っていいんだろうっていうのが結構本気の相談だと分からなくて、受け止めてあげたい気持ちはすごい山々なんですけど、まあ本当にありがとうございました。メールいただいた皆さん、まだやるみたいですよ。頑張ります。もっと相談の腕を上げて、はい、皆さんに寄り添っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ということで、たくさんのメールありがとうございました。なんだ、千葉県23歳男性ブーメラン肉豆腐さんからいただきました。もうひなちゃんこんにちは。ひなちゃんにエアスイカ割りをしてほしいです。彼氏と砂浜でスイカ割りをするというシチュエーションでお願いします。もうこれさ、リアルでやってくださいよ、このブーメラン肉豆腐さん。私に頼らずにリアルでやったらいいじゃないですか、彼女と。エアースイカ割りでしょ。まあやるしかないか。あ、かも今日なんかカメラがいつもよりでっかい。可愛く撮るために。エアースイカ割り、じゃあ行きますよ。あ、じゃあ目隠しやってもらうとこから。はい、じゃあこれ、はい、お願い。あー、見えなくなっちゃった。あ、じゃあちゃんと右とか左とか言ってね。分かった？どこ？左？あ、左ね。どこ？右？あ、右？左？あ、左？あ、もういける？行くよ。割っちゃうよ、みんな。えい！どうどうどうどう。見てもいい？あ、割れた。あ、もう、これやめましょうよ、本当に。はい、スイカ割りありましたけど、楽しかったです、本当に。だって、二人きりでスイカ割りですよ。すごい妄想して やったんですけど、なんか、見てられなかったって言われました。まあでも、楽しんでやってますから、別にかわいそうとかないですからね、皆さん。はい。楽しい目で見てください。冷や汗かかないでください。はい。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。夏のハピトク祭り開催中！イエーイ！ということで、7月30日から8月12日はローソン夏のハピトク祭り開催中です。1回のお会計でおにぎりを350円購入ごとに対象のお茶が1本無料になるクーポンがもらえたり、1個買うと1個もらえる試作や2個同時に購入でお得になる企画も実施中です。さらにローソンアプリでは毎週無料券&半額券が抽選で当たる毎週チャレンジダブルも実施中。今週はブラックサンダーの無料券と唐揚げくん定番4種に使える半額券に応募できます。来週8月6日火曜日からはおやつカルパスの無料券とアイスのうちカフェミルクワッフルコーンの半額券に応募できます。火曜日に応募商品が切り替わりますので、ぜひチェックしてください。で、今日は先ほど話したですね、ミルクワッフルコーン試食します。これは来週8月6日から使用できる半額券ですね。ではミルクワッフルコーンいただきたいと思います。いただきます。うん、これは、おいしいなー。おいしすぎる。めっちゃおいしい。めっちゃびっくり。めっちゃおいしい。なんか想像してるソフトクリームあるじゃないですか。もうその100倍上回りました、今。めっちゃおいしい。なんか、もう、なんて言うんだろう。ミルク。ミルクがもう、 1000% ぐらい濃縮されたソフトクリームという感想です。うまく伝わらないけど、この興奮具合でわかると思います。美味しい。これはストレートに超美味しい。伝わりましたか？この熱で。食リポが下手なんで熱量で伝えるタイプで、これで唐揚げくんを交互に食べると。では唐揚げくんも用意していただいたので、うん、最高。これが仕事中とは思いません。甘さとしょっぱさ合います。え、これ唐揚げくんとミルクワッフルコーンめっちゃ合う。皆さん同時購入おすすめします。まあでも同時購入まあいいけど、今週は唐揚げくんの半額券、来週ですねミルクワッフルコーン。なので気をつけてください。うん、いつ終わろうこの食べるコーナーお得が盛りだくさんの夏のハビもう一回。お得が盛りだくさんの夏のハピトク祭り、詳しくはローソンアプリ、ローソンのホームページをご確認ください。夏はローソンでお得にハピロー。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46、川田ひながお送りしてきました。今日はね、まあ、頑張ってくださいのコーナーで相談したんですけど、皆さんのまあ、ためになってたらいいなと思います。寄り添えてたらいいなと思います。皆さんが私のラジオを聞いて、もっともうちょっと頑張ってみようかなって思えるような日になればいいなと思います。ということで、今更なんですが、私、7月23日で、23歳になっちゃいました。イエーイ。もうブースの外にお花が見えています。え、かわいい。すごい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ちゃんとサイリウムカラーの色で、ありがとうございます。これ私に。嬉しい。これ私全部一人で持って帰っていいんですか？それはすごすぎる。びっくり。なんか今日はもう最初からエンディングに花が来ますよっていう感じでもう言われてたんですけど、こんなに大量のローソンさんのおやつっていいんですか、箱に。びっくり。お花もありがとうございます。サイリウムカラーの、イエーイ、嬉しい。本当にやっぱりね、23歳迎えてもっとしっかりしないとなと思うんですけど、まあ自分らしくが一番大事だと思うので、精一杯23歳も頑張りたいと思います。詳しくはオーディでお話しますので、ぜひお聞きください。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字で hot_1息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。来週も私です。バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。私23歳になりました。23歳になってあんまり実感はありませんが、大人、本当の大人だと思います。23歳はなんか20歳からが大人みたいなイメージは結構あると思うんですけど、20歳とか21歳とか22歳って結構心も子供なんですよ。でも23歳は本当の大人に突入したと思うので、本当の大人としてもっとしっかりしたいと思いますはい、大人の悩みも答えますよ。はい、しっかりしますので。そしてお誕生日でね、お花とローソンさんのお菓子を大量にいただいたんですけど、めっちゃ嬉しい。サクフワ食感ベルギーワッフル、ゴロゴロチョコチップスコーン、はちみつ香るしっとりカステラ、甘おういちご大福、たくさん、もうこれ読んだ以上にね、いただいて、カゴもね、可愛くなんか包装していただいて、カゴの中に入れて、このカゴもくださるということで、家で活躍しそうなカゴです。え、めっちゃ可愛くないですかこのカゴ。こういうカゴ欲しかったので、カゴもカゴの、え、本当ですよ、カゴ今めっちゃカゴ欲しくて中身ね、そう、中身も、まあもうこれはもう当たり前に嬉しいじゃないですか。ローソンさんのこの商品大好きなので、いや本当にありがとうございます。大事に食べたいと思います。23歳になったので自炊を頑張ろうと思って、やっと で、鮭の、あ、来週、これは来週話しましょう。じゃあ23歳。でもなんかみんな年を重ねても終わろうと思ったけどちょっと話し始めちゃったでも年を取ってもそんななんか気持ちあんまり変わんなくないですか？あ、そっか大人に私ってなんかあんまり発言に責任持ってないのでそのもうなんかうん、もうこのオーディ誰が聞いてくれるかな、もうバイバイはい、オーディの方でもね、まあ来週はメール多分紹介するのでメールも待ってます。ということで今回はおしまいです。23歳初のオーディでした。それでは来週またお会いしましょう。川田ひなでした。バイバイ。